おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
縄文文化に関しまして、徳川さんの5本、日本人の遺伝子から、をテキスト代わりにしましてですね、縄文時代を考えて、おります、はい。昨日はですね、縄文人というのは大体1週間狩猟のために働いて3週間休むという、非常に豊かな人生を過ごしていたと、
はい。
その上、グループ人口の4割は労働に従事しない、4割ぐらいの方は遊んでたっていうね、
はあ。
で、グループ全体のタンパク質摂取量は農耕民よりも約3割多い、
うん。
これ何が一番大事かっていうと、皆さん方は農耕定住型文明の方がすごく高度文明で、なんか狩猟採取っていうと食い物を求めてうろうろ歩いてるという、
はい、
昔人間ギャートルズみたいに思うでしょ
、はい、
ほらそうじゃないんですよ。逆にね、もう食べ物なんかもすごく豊かで、で一番大事なことはですね、売ることを考えなければ私たちは意外と豊かな食生活の生活を送れるんですね。この売ることを考えなければっていうのはものすごい大事な発想だよね。
それ自分たちが食べる分だけを自分たちでゲットすればってことですか？
そうそう。そうするとね、意外と人生がパッと豊かになる。
はい。
うん。この間ちょっと本読んですごいショック受けたんだけど、かなさん。日本人は米を食べなくなったんでしょ？
まあ昔よりは減ったんじゃないですか？
それですごく農業が被害を受けてるとかってあるでしょ？
はい。
あの統計あんまり当てにならないそうですね。
あ、そうなんですか。
あのですね、日本人の暮らしの中にですね、米を送るっていう習慣がありましてですね、市場を経由しないお米ってすっごく多いんですって。市場を経由しないお米は、カウントされないんですって。だからその分差し引いてあるから、食べてないっていうことになるんですって。
はい。
カナさん、米もらう人から。
いや、ほとんど買ってますけれど。
ああ、そう。
たまにでもお歳暮中元みたいなもので
俺見ろよ
いただくことはあります。
俺んち言っとくけど、間違いなく言えることは年間で下手すると20キロ以上もらってるな。
あ、その分はカウントされてないということですか？
その分は経済からカウントされてないんです。皆さん経済とかなんとかすぐみんな言ってますけど、
うん、
田舎のお袋が段ボールで送ってくれた作物ってカウントされないんです、経済に、
うん。
でも田舎から物をもらって、じゃがいもならじゃがいもをもらうと、私どもの暮らしは豊かになりますよね。
はい。
価値交換というのが経済の、今の経済の原則で、贈与はカウントされないんです。
うん。
と、わかります？私が言いたいことは。うん、だから、経済って言いますけど、正確に実態を捕まえてないんですよ。
うん。
今、米を送られて、それで結構生活してる人っていっぱいいるんだって。
はあ。
ごめん。そういう意味で縄文を考えていこうね。
それはうちの庭に例えば柿が落ちました。
ああ
じゃあこの柿を甥っ子に送ってあげようと、
うん。
それはカウントされないっていうことですか？
全く経済にカウントされない。
はあ。
うん、東京首都圏には必ず、警備員の人が立ってますよね。
はい。
で、これはもうアメリカなんかでは当たり前で、で、アメリカはすごいんです。だからその警備の方での景気が。
あ、はい。
警備会社を雇わないゆえに、一日いくら儲かってるかっていうカウントは誰もしないんですよ。
うん。
わかる？この街に住むことはそんなに危険じゃないから、うちは警備会社に頼みませんという人もいるわけだ、日本には。
はい、
いや、そういう人がほとんどなのかな、
はい、
そういう人たちは警備会社に頼まないから、得をしてるわけですよ。
うん。
アメリカだと同じような街で警備の人にお金を払わなきゃいけないけど、日本はとりあえず治安はいいんで、そんなに危険なことはないっていう、治安の良さのプラス面っていうのはあるんですけども、
はい、
これはカウントされないんです。治安の良さは、
はい、
治安の悪さは経済になるんですよ。
うん、
こういった方がわかりやすいよね、
うんうん。
ね。
そこにお金が発生します
よ、ね。お金が発生するから。
はい、
でもそれは豊かさとは全く関係ないよね。
はい、
ちょっと話脱線しすぎたかな。そういう意味でちょっとね、縄文という時代を別の目で見てみましょうよ。
今週 DNA の話でしたっけ？
そうです
よ。そうですよね。
はい、なんだその高笑いは。
何の話だったかなと思って。